はい、ありがとうございました。それでは今日の主題である、許されない罪の苦しみと許された喜び。許されない罪の苦しみと許された喜び。このスライドで吉村先生よりメッセージをいただきます。先生、マイクをオンにしてお話しください。
はい。それでは、今日の詩編、32編の3節から7節まで。これは、1節と2節のことをさらに詳しく言い添えているというところです。それで、この世の様々な喜び、楽しみっていう、そのために様々な企業、経済活動というものが非常に多くの部分がそういうこの世の喜び、楽しみを与えるため、飲食店、あるいは旅行業者、観光業に相当な巨額の金をつぎ込んでいるわけですね。その、まあ、コロナで打撃を受けている、そういった業種のこと。それからスポーツに関しても、オリンピックで、次々と分かっていったように、何億円という金が特定の人に流れ込んだり、そういう、まあ、あれも大体は決して全部ではないわけですね。あるところで何でも止まっていくわけですが、そういうことみんな、この世の楽しみのためですね。サッカーのワールドカップとかってですね。私は全く見てないけれども、新聞でも、全国紙でも、非常に最大級のような扱いをですね、この大きな画面で。サッカーとかバスケットとか野球にしても、もともとは子供の遊びだったわけですね。バスケットにしても運動会の子供の玉入れ、本質的に一種の玉入れし、サッカーにしてもボール蹴り、水目的にポンと入れると、それを大人の大変な争いの場、そういう莫大な金がそれでも動いていると。そういう、さまざまなことはみんなこの世の楽しみ、喜びのためですね。聖書の世界では、そういうことと全く違った楽しみ、喜びの世界があるということを、ずっとまあ大体一貫していっているところですね。それはこの世の楽しみ、喜びと非常に違う。この世の楽しみ、喜びは、毎日にスポーツにしても、オリンピックにしても、観光旅行にしても、金メダルとのためには、それは巨額の金が使われているわけですね。多くの人はそういうこと知らないだけで、ああ、ものすごく一生懸命走ってるなと、あ、感動したとかですね。けど、その辺にどれだけの金が、仕事に注い込まれているかと。カーリングなんかにしても、だいぶ前に、確か日本の女性のグループが、優勝かなんか知らない、忘れたけど、それはその前の年、前の時には成績悪かったから、カナダから、その入試の講師を何年も雇って、その居住生活費も全部支給して、その他いろんなことで非常に金を使った。そしたらメダルを取れた。 したら、麻生副総裁が、それ見ろ、自分が言った通りだと。金メダル富は金だと。言った通りだと。そう嘘吹いたということが報道されていたのを思い出します。金メダルって金の、まあ、競争。金を金と呼んだら、そんなことでもあるぐらいですね。この世の楽しみは、お金だと。で、わずか、ほんのわずかの間、数分間、宇宙と称する地球の顔みたいなところ、ほんの、表面に、ほんのわずか行って、何億円も使うと。そういうようなことが、なされるだろうと言ったりする。ついに、この世の楽しみ、喜びの特徴っていうのは、ああいうふうに、お金、ということがですね、いつもつきまとうわけですね、当時のことは。ところ一方では、以前から何度も言ってますが、今、世界の人口は80億になっていると。ところが、飢えに苦しんでいる人は8億2千万。そういう人たち、まともに食べれない、医療も受けられない、大体そういう場合。水がない、穀物がない。そのような苦しみをしている人は8億人、日本が1億2千万。日本人は膨大な人たちずっと、7倍も、並べるほどの膨大な人たちが、ですね、10人に1人、世界人の人を混ぜたら10人に1人を飢えているという。それだけ膨大な上の人を見たらですね、必死になってボールを枠の中に入れ込むということ、どんなに意味のないことか。しかも子供の遊びならまだしも、大の大人がですね、そういうことに必死になって、首相までがどないどっかに勝ったら、わざわざ声明発表したとかいう、そういう類の問題なのかということですね。ボールどっかのポールの間の隙間に入れ込むなんて、ある意味では、全く子供の遊び。のレベルなんですね、本来は。内容が入って。正義も真実も何の関係もないわけです、何も。そういうことにですね、まあ、マスコミも、テレビも、大変な時間やスペースを解いて、いうこと自体が、この世界が本当にあるべき姿から、退化しつつあるということを、明らかに示しておるということですね。ボールを蹴り込むということも、ほんの一瞬の手の角度、足の角度で、ほんの一瞬手がちょっと、ただボールに触って入らないと。そういう、まあ、極めて、そんで偶然的な、風があってまた違うんですね。お金も何もない貧しい子供たちがボールを、せめてボール1個で遊べる。それで運動にもなるから、交流にもなるから、それで喜んでボールを蹴り合って、ボール入れてやる。そういうことである本当にスポーツって意味があるんですけども、ああいうことにですね、必死になって、今回もその前段階で、負けた方の、チームに観客がなだれ込んで、で相当な死傷者が出たとか、もっと前には何度も入ることあったわけです。負けた方が、競技場に踊り込んで、相手チームを殴ったり、暴力を振るとか、なんかそういうふうに、この世では非常に大々的に扱われる、スポーツということも、日本の選手団は、カタールが非常に、特にインド、イラン人を、虐待的なこともやって、非常に低賃金で使って、競技場も作ったと。その国々のドイツとか、国々は、はっきりとそういうことはいけないと、拒否的な態度を表そうと、みんなしたのに、には全く触れなかった。そういうことにどうですかと言っても、監督が一言も言わなかったと。 まあそんなことで、この世っていうのは金まみれの楽しみ、飲み食い人もそうですね。お金があるほど贅沢な、一食何万円もするもの、何も優秀な感情が企業から一回一食6万も7万もの食事を提供してもらってたとか、ほんのそういうふうなこの世のさまざまな世界に比べて聖書の大きな喜びでもいかに違うことかと、それはそんなお金だとか一番になる二番になる有名なりマスコミに褒めたいそんなことは一切関係がない世界のことで、まあ自分が本当の人間のあり方、神様の持っておられる愛や真実にどれだけ従えていないか、どれだけ背いているか、そのことを深く知ってですね、過去にその愛と真実が欠けていたために祈りももちろん足りない。愛は祈りだと。信じ方、欠けていた。だから、これこれこういう問題も起こったと。いうことが、過去ずっと何十年も、あれだ、いろいろ振り返ってますと、いろいろと私自身でも思い当たることがあるわけです。また現在も、絶えずですね、その本当の神様の持つような、喜ばれるような、神様の愛や真実に、そこがないことっていうのは、もう絶えず起こっているわけです。だからこそ、日々祈る、どんな時でも祈る、最も深い、あるいは深くて高くて広い祈り、として、主の祈りを言われた中にも当然、罪を許したまえと。絶えずあなたの真実と愛に背いている、そういったことを許してくださいと。その施術になれば、十字架のイエス様が、何時の罪許されたり、と、静かに、語りかけてくださると。ごく単純な、そのことが、キリスト者の、この旧約聖書、詩篇を見たらそれはっきりわかりますが、はるかキリストよりも今から3000年ほども前、キリストより1000年も前、その子の大体詩篇のダビデという人は、全部ダビデが書いたものではないと思われますが、ダビデが書こうがどうと、とにかくその内容の問題なわけですので、それだけですね、3000年ほどもずっと、一番の深い喜びは、飲み食いとか、人をやっつけて上になるとか、お金を、権力を振るうとか、そういうことでなくって、それぞれみんな持ってる、愛や真実に背いたこと、その罪を許してくださいと。主の祈りになる。許してくださいと祈ったら、許していただけると。そこに本当の深い喜びがある。ということなんですね、この三十年って。まず、足へ。損切罪。同じことですね、トガも。一節二節、これ平行。言葉においても平行法。文章においても、背きを許され罪を負っていただいたもの。トガを変えられず、欺きのないもの。同じこと言い換えたわけですね。それから、背きっていうのは罪と、背きを許されっていうことと、罪を負う。これは同じことを言い換えたんです。主に咎を数えられず、ここに歩みない。これはみんな罪があるのに、罪がないとしてくださる。許される。このように、罪許されていると、いろんな言い換えてですね、それが本当に幸いだということ、協調性のためにこの一節二節があるということ。本当に祝福されたこと、幸いとは、その愛に背いてる、真実を背いてることは許され、その背いてることは罪だから、それは覆っていてないかのようにしてくださる。人間は、他人の罪は、自分の罪はなかなか気づかなくても、他人の罪をすぐに数えてしまうとかですね。 何らかの欺き。欺いたことないと言っても、真実ということから言うと、うん、様々に出会う人、関わっている人、みんな深い祈りを持って対すると。キリスト者であるっていうことは、キリストについてるっていうならば、そのキリストの真実についてるということになるけれども、現実には、まあ、例えば祈りから漏れてる人もたくさんおる、関わってる人にはある。特にクリスチャンじゃなくても自分の身近な人、あるいは仕事で出会った人、特に家族、親族とかですね、過去にお世話になった人、今もお世話になってる人、まあ、数え切れない様々な人たちへの愛と真実が尽くされているかということになると、本当にこれはできていないわけですね。ですので、そういうことが許されるということ、これは一つ一つのできていないこと、あたかもできたいように見なしてくださるというので、一番これは喜ばしいこと。ところがその罪を認めようとせず、認めようとしないから神様に許してくださいという死の祈りをしようとしない。そういう状態と絶えず、この三節にようとやると、何か心が重いと。
うん、
神様を知らない、なんないと言っている人についても共通してくる一種の裁きとして、その思いからこそ、酒を飲んだり、今言ったような様々な娯楽に、わざわざサッカー見に、日本の会社を長期休んでまで行くとか、外国にですね、そういうことをしてまで、そのもやもやしたのを忘れようとする。お酒はなんでこんなに愛好されるかというと、お酒を飲んだそういうもやもや一時的に忘れ去る、何か非常に大きな気分だ。ですから、その、自分の罪にどうこうされてないと、罪はないわと言ってる人でも、その奥の深い、何か満たされない。だから、かけごてや、最終的にはこの、ひどい状態、麻薬をかけて飲んだり、お酒でごまかす。まあ、お酒もひどくなるべきの麻薬ですよね。脳に働いて、本当に麻薬と同じようになっていく。そういうことで、この罪っていうものの結果を必ず神様は起こされる。そのものない、楽しそうに振る舞っている中で、だんだんだんだんと人間の深い分が侵されていく。そして深い喜びが、だんだんだんだん持てなくなっていく。清い喜び。清らかなものに対する喜びや感受性がなくなっていくという形で、一番大事なものは、犯人娘ができているように次々と犯されて、侵食されていくということですね。そういうところの中に許されない罪の裁きがあると言えるわけです。で、よく、あんな悪いことをしてる人が何も裁きも罰も受けんと金も豊かになって健康に飲み食いして楽しんでる。どうして神様罰せないのかと言ったりしますが、そんなことはないので、もう神様の厳然とした宇宙的な真理、真実と正義、愛っていうのは本当に一番価値があると。それに塩を向けて、見つけたり、しようものは必ず心の中はそのように一番大事な部分が壊れていくわけですね。そういうある意味で恐ろしい罰を受けつつあるわけです。それで、まあ、人間が本当に歩く方は、誰でも罪があって重くて、気が重い、何かもやもやして、本当の神様を知らず、罪を知らずに、平気で弱い人を無視したり、いつの間にかしてたと。で、なすべき、真実を目の前にしても全く尽くしてないままだと。そしたら、本当に、この気持ちがなんとなくもやもやしてくる。そこで、この世の人はその遊び、楽しみ、娯楽、掛け事、飲食、酒とかいうところに行くに対して、この五節、大きな転換は、罪がありますと告白して、そしたら、ただ、こういうことでできませんと言って、仰いで許していただい ようにしてくださいと言えば、それだけで許してくださったと。旧約聖書は儀式的だとよく言われたりしますが、詩篇を見たら、本当にそういったことはごく一部の見方だっていうのがわかります。死にこのような罪、背きっていうのは要するに罪ですよね。神様の真実と愛に背いて、その罪があるということをはっきり言い表すと。許してくださいと。告白書。私のこんな罪がありますと。そして、許してくださいという祈りが当然出てくるわけですが、でその時、もうそれだけで許してくださると。このキリスト教の死を仰ぎ見れば許される。十字架を仰ぎ見れば許される。というのも、こんな旧約聖書のはるか昔からその原点、儀式や何も関係ないんですね。こういった細かなことまできちっと支援とかを見ない人が旧約聖書の儀式的なことだと。血を注いでしか許しを知らなかったなんて。まあそういう、他の大学の学長とか書いたのでも、本当に聖書の本当の世界、霊的な許し、知らないっていうのは、ちょっと読んだらすぐにわかるということがあるわけです。このことが、その以降の様々なこのような困難にも立ち向かって、打ち負かされないための原点になる。それが6節7節ですね。ここで、あなたの慈しみに生きる人。これを意訳したわけ、意訳っていうか、その言葉、ハーシードっていうヘブライ語なんですね。それはヘッセッドから派生しているわけです。ヘッセッドっていうのは神様の愛、慈しみということに非常に重要な言葉ですね。でその変化形、ハーシード。で、ヘッセッド、慈しみから変化しているので、この慈しみに生きる人っていうふうに、この神教大学の訳者は訳したわけです。もうこれは、だから、いろいろに訳し得る言葉なので、表面的に訳だけ見たら、どうしてこんなに、この、原稿はどんな意味なんだろうかと、ことこう、おそらく、疑問になったりする人も多いかと思います。私も、人に、まあ、生徒たちですね、最初は、聖書の意味や、他の読書会、聖書の読書会、フィリティア、の、などの聖書の読書会をするときに、訳をいろいろそのときでも手に入るものを調べたら随分違う。どちらが本当なんだろうか。どちらが言語ニュアンスに本来近くて、どれが意訳してるの、訳者の気持ちでちょっと書いてるのか。どちらが読みやすいからと。まあ、そのためにどうしても原文を知らなければいけない。それからさらには、物見の塔の方が、来てですね。彼らの教室が、ここでこういうふうに聖書が間違ってる。いや、これは原文を言ったら、私たちの、物語と平和の書に、原文を学んだ人が言うてくれていました。言語はこうなっているはずなんです。そういったことを、折々によく言い返してきたのを覚えてるんですね。その人自身は中学卒なんです。欄間の職人で。徳島県でもっと初期に、平和の書に入った人です。非常に真面目そうな人だったんですけども。全く物言う等の真理性を信じて込んでいる。でもよく分かったわけです。で、彼ともかなり時間を費やしていろいろとそのお話をしたりして。で、まあ、紳士的にですね、彼も態度で、いつも穏やかにいろいろと話し、かなり、まあ、1年2年で終わらなかったんですが、もう、とてもですね、もうこれでやりますということの話は、私もやめたんですけども、その時まだエヴァの証言なんかほとんどもいなかったんですね。ほとんど初期に。それからだいぶ経って、20年ぐらい経って、その名前も覚えておく。ダリソリさん、一番初期に徳島にエヴァの証言どうなったんですか。彼は、離反しました。そして、まあ、エヴァの証言の方から放逐されたんです。ということで、一言でですね、まあ、彼が非常に真面目だったから、だんだんとその組織内の様々な矛盾、上の方へ上がる権力的な闘争、次々出し抜いて上がろうとする人たちもいると。 そういったことで疑問を呈してきたら、神の礼を受けた指導者たちに従わないとは何ということかっていうようなことで、追い出されたということのようだったんですね。そのことがありましたが、この原文をどうしても知らなければいけないと思ったのは、そういう異端との関わり、私の教え子が、そういう異端宗教に聖書の本質が高まって起きる方法、どこまででも取り込まれていくって、あの辺りに来たからですね。で、そういった人に何とか救うために、とどまれしているために、どうしても原文が必要だと。それで今、ギリシャ語、ヘブライ語、どうしてもというか、受験勉強なのに、発音変形が、まあ、一つ数百通りもあったりするわけです。一つの動詞。英語だったら ED と ING と、三日単 S と三つぐらいです。とてつもなく、そういう意味では、ギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語、あるいはさらにサンスクリットと答え、古典語は非常に複雑にできている。その変化表、トイレにも台所にも天井にも横にもいっぱいあって、当時はコンピューターもない時代ですので、暗記するしかないということで。でそれが、とっても、まあ、今日に至るまで役に立ってきたわけです。ここに書いている役は、その役した人のとの気持ち、あるいは、この役の単調さの集団、特に集団といっても支援のある部分もものすごく多かった、任せられているわけですね。そこで役は特に支援のように心の思い、感情をそのまま表し出すのは、いかに役するかで大きく意味が変わってくるわけですね。俳句や短歌の世界でも。非常に熟達したちが添削すると。これちょっと書いたら大きくニュアンスが変わると、うん。そういうことはいくらでもありますので、特に支援においては、ヘブライ語、そしてまたそれがわからなくても、できるだけ複数の英語訳に当たるということが、本当のニュアンスを知るために大事だと。これはまあ、上から繰り返し言っているところです。で、この、授業の言葉、慈しみに生きる人っていうのは他の役で、ミサイルどう訳してるかっていうのを挙げておきます。コメント欄に。で、手元の複数の聖書を持っている方は、比べてみていただいたら、今、コメント欄に出しましたが、このハシードという言語。新共同訳では今読んでもらいましたように、あなたの慈しみに生きる人となっていますが、新海訳では、あなたの慈しみに生きる、こんな長く訳したんですね、ハシード。たった一言なんですけど、これはいわゆるこの、聖徒だ。で、口語訳か文語訳は、神を敬う人と訳してあります。それから聖書教会教で、これは忠実な人。で、これはカトリックのバルバル役。これはかなり以前から、中華ちょっとしたコメント付きのかなり分厚い聖書ですが、バルバル役。これも忠実な人。関根正役は経験の人。もうこれだけ一つのハーシードっていうヘブライ語が、役が分かれているわけですね。聖徒。神を敬う人、忠実な人、経験なもの。これが同じこと、一つの言葉なのか、訳なのか、と思うぐらい。聖徒というと、徒っていうのは聖徒の徒ですね。徒柄。と聖なる人っていう意味なんです。聖徒、聖なる人って言ったと、そんな我々と、例えば、自分自身は聖なる人なんだ。そんなことを、思って言う人はまずいないと思うんですよね。聖なる人、自覚した聖人です。聖人なんて言われるような滅多におるもんじゃないわけですね。何百年に一人とか、千年に、まあ、中国の方でも長い歴史の中で、聖人って言われる人は数えるとしかないです。はるか古代の行春とか、孔子とか、孟子とかいう。そして、まあ、聖徒といってもですね、聖なる人なのか、と言って、そういう意味で変わってくるし、神を敬う人は、それは分かりやすいですね。だから忠実なんだったら、これはですね、人間に忠実な、何に忠実な、単に忠実なっていうのでは、意味は広がりして分からないですね。経験という役によっても、これは神様に対して大体使うわけで 経験とは何だろうか。それは神を敬っている人ということで分かりやすく公約文学をしたわけですね。まあ、この役者だったらもちろんそれぞれみんな学者信仰者でありますので、ハシードがヘセットから来ていると分かっておってもなお、この様々な要領を考えて、またこの日本語、あるいは中国語の漢字ですね、に対する感受性が違うからこのような様々な漢字が出てくるということです。いずれにしてもこのヘセドということは、人によってこんなにそれぞれみんな学者であり、信仰者であるけれども、訳語が分かれるように様々なニュアンスを持っていることだということで。で、英語を訳にしてもですね、英語訳はかなり、まあ、共通したところがあります。ちょっと英語訳も参考のために言っておきます。詩編は特に、一つのことだけ、訳だけではピンとこないというところが多数あるわけです。英語訳を挙げておきます。New Revised Standard Version, NRS、アメリカのプロテスタント代表的な、下の NIV となるので代表的な一つですね。ちょっと長くなります。で、途中飛ばして、ここで Face ですね。Therefore, all who are faithful ということですね。Face、真実な、信仰深い。真実に満ちたという意味ですね。で、NRS、New International Version もこれですね。ここでは、Godly、Godly という言葉を使っています。これは下のコメントにありました。これは神を敬うということですね。敬虔なという意味です。日本ではですね、ガードリーっていうような言葉はほとんどまず使わない、使われていないですね、一般的には。フェイスフル、フェイスっていうことは割と親しみ深い言葉です。で、カトリックの代表的な訳、ニュージェルサレムバイブでは、ここでもやはりフェイスフルですね。That's why each of your faithful ones と。フェイス、真実な、信仰。フェイスフル、真実な、忠実なっていういろんな意味を持った言葉ですね。はい。ということで、あなたの真実、神様の真実、神様の愛に生きる人は、みんな、ここで信教であるだけが、あなたを見出せる愛だっていうふうにしておきます。時になってますが、これはちょっと意味がですね、見出せる間にあなたに挑みますってどういうことなのか。苦しい状態になったら見出せる間とかどうこうじゃなくて、必死に祈らずに見慣れないわけですよね。本当に追い詰めたら。神様見出せる間なのかな、今。なんかそんなこと考えて誰が祈るでしょうかね。ここのところもですね。お金役を出しておきます。現場上に単純になるので、この日本語訳だけ一応ここでも挙げておきます。信教訳では、あなたを見出しるときにあなたにいろいろです。で、この主義教科教では、時において祈る。時においてっていう。時において祈る。でも本来、あるべき姿は、まあ、常に祈る。苦しみの時にはそろそろ必死に祈る。時においてだけしか祈らないこと自体が問題となるわけで です。他にこう、だからクリスミの時に、これは外交役もこういうのが多いんですね、ずっと。クリスミの時に祈る。苦労の時に祈る。実際そういうことですね。あなたの真実に生きる人に、苦しむ時にはあなたに祈ると。あなたを見出せる間って苦しむ時に、苦悩の時に祈ると。そうしたらですね、先のような罪を許されておる人は、神様の愛が深く力が流れ込んでくるために、大水が溢れ流れる、この世の大水。不思議と読まない。一番魂の奥底である罪の許しを得ているからだと。罪の許した点で神様の愛にしっかりと結びついたときには、イエス様を例えにした砂の上に立つのではなくて、固い岩の上に立つ。で、罪を許される、そこのところに、本当の神様の力を受けるところが、守られる点、原点があるので、そこで隠れが苦難から守ってくださる方だという方がはっきりわかると。で最後の今日のところは、救いの喜びを持って囲む。この囲むっていうのがですね、こう見ると二つ、印象的なところですね。七節と最後の十節、最後のところの十節。慈しみに囲まれる。救いの喜びを持って私を囲んでくださるっていう。この世っていうのは、まあ、どうしニュースなんか見たら、至る所で悪がいっぱい囲んで犯罪を犯す、事故を犯す。そしてその、まあ、一番になるぞっていうふうなんですね、独占欲というか、一番になると良いものを踏み倒してっていうか、蹴飛ばして、やらないと一番になれるわけですね。もうみんなから蹴飛ばされた、ハンセン病とか、目が見えない、耳が聞こえない。そんな人のところに寄り添うという精神と、弱いものを蹴飛ばして、みんなでも泣きたいし、自分が一番だぞっていう精神、どう見てもですね、これは合致しないところがあるんです。そうして一番になって、この賞金になろう、弱い人たちのために支えるとか、みんなの前で、あ、神様からありがとうございますと、こういう力を与えてくれてありがとうございますと、こうした健康な力をみんなにも与えてくださいって、みんなの前で、大事に祈る。たまにそういう人がおるんですね、大事に。一緒にたパッと膝の出て祈ると見たことがありますけども、に囲んでおるのは米国密もう自分中心主義、政治家にしても何にしても、あの統一教会問題にしても、何でもかんでも票になると、言うたら素性が何であろうがいいわと。いつの間にか日本の政治からいっぱいの人たちが、首相から、元の前の首相から、県会議員、国会議員から、何百人となく、そんなものを取り囲まれて、私たちもっかりしたら、今は、防衛防衛と、軍備増大。前に前に5兆円ずつも、出すんだと。膨大な金額ですね。一方では、この3年間で、デイサービスとか、訪問関係の、こういった、老人福祉関係の施設が、160も潰れていったと。それはコロナで、職員がしばしば、移って休む。そしたら、ただでさえ窮屈で、いっぱいいっぱいに、やっていけない。で、コロナが、広がる。余計に広がる。患者にもよ、患者とか、利用者やし。また余計に行かなくなる。経営が成り立たなくなる。それでせっかく苦労して、付け上げた、そういうデイサービスの会社や、訪問会の会社が、資金力に弱いもんだから、全国的に潰れて、よく潰れてきた。そんなところにこそ、ですね、軍事をやめて、観光とか遊びの仕事の、そんなところは本質的にずっと大事だですね。元気な人は相手です。金もある。あの観光、 を、まあ、半額何万も売ったら何万も、半分も援助するとか。そういうことで、この世はそういう遊び楽しみの世界や、やったらやられ返すという、そういうもので満ちておるのに、そんなこと一切関係のない罪からの救い、努力難から守ってくださる。そういう喜びで囲んでくださることだという認識が本当に驚くべき。3000年も前から、そういう世界が神様によって掲示されて、実際にそれを生きた人たちもあったという。そういう意味で支援は本当に貴重な存在なんですね。聖書について書いてる人、新聞なんか時々、あるいは出版物で見たりしますが、聖書の支援の中によるこの心ですね。どんなに神様に深く目指しているか。そしたら、何にもなくてもこんな古い時代から、その時代でも権力や武力、上、基金困難が取り巻いている病気になっており、治らない、治してもらうにもかかわらず、苦難の時からどんな苦難で守ってくださって、この罪の許しですよね、本来は。そこから来る。そして耐える力も与えられる。それが囲んでいるというふうに実感できる。本当にこれは恵まれたことかと。私たちも、この遥かな高いところを、高い、よく彼方に雪、清い雪でですね、雪をいただいてそびえている山のように、こういう世界は非常に高い峰にあるという感じしますが、神様の聖霊によってそういうところまで、恵の高木ね、って言ったんですけども、そこを遥かに仰ぎ見て、少しなりともそういうところで聖霊の翼によって、わしの翼のように運ばれるというところがありますので、そのようなところに、それぞれの人がですね、運ばれていって、この世のそうした間違った快楽、娯楽、そういうものの世界に囲まれているところから、絶えず日々ですね、そういう囲まれているその世界へと、翼に、神様の翼に乗せられて、もう、運んでいっていただきたいと願うところです。はい、以上です。